今多方面で活躍されている皆さんと一緒に農家の未来について深掘りしていきたいと思います。で申し遅れました。本日司会進行を務めております田中咲と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で私もですね、実は米農家で、長岡の川口の方でね、おじいちゃんと一緒に農業をしております。で農業インフルエンサーとして私もね、 SNS 等で発信している立場から見て、お三方のお話がすごく楽しみで今日参りました。どんな話が聞けるのか私も参考にしたいなと、そんな風に思っております。さあそれでは登壇していただくゲストをお呼びいたします。まずは小黒山倉真嗣さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。どうぞこちらの席へお願いいたします。さあ続きまして農業クルー長野美穂さんです。よろしくお願いします。続きまして株式会社クーネルワークの鈴木さやさんです。お願いします。ということでお三方は普段から仲いいの、仲のいい3人というふうに聞いておりますので、ぜひね、もうざっくばらんに普段の会話を交えてお話しいただきたいと思います。それではお座りください。はい、ということで皆様大変お待たせいたしました。新潟アグリキャンプ2022トークショー第2部を始めさせていただきます。早速ですが、皆様から簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。まずは山倉さんからお願いいたします。
皆さんこんにちは。
はい、皆さんこんにちは。新潟市江南区でお米と越後姫を作っています山倉と申します。キラキラマーケットにもよく出しています。で僕はちょっと人と変わったことするのが好きなので、農業にエンターテイメントをっていう理念を掲げて農業してまして、まあ、いろんな情報発信だったり、あと音楽を作ったり絵を描いたりだとか、そういうことをうまくこう農業にミックスできるような、その自分にしかできない農業を目指して、まあ、農業をしています。今日は情報発信ということで、ペチャクチャペチャクチャ喋ると思うんですが、皆さんぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は小黒さんか山倉さんかどうお呼びしたらいいですか。は
い、山倉でいいです。
山倉さんで。
はい、実名で大丈夫です。
いいですか。はい、小黒というのは
小黒農園の名前です。
農園の名前ということで、はい、今日は山倉さんで。
どちらでもいいです、気分によってお願いします。
そうなんですね。はい、いや本当に山倉さん最近の活躍がすごすぎて、はい、テレビでめっちゃ見ます山倉さん。
そうです、おかげさまで。やっぱり変なことばっかりしてるので、こうネタを探しているメディアの方がおみたいな感じでこう見つけてくれるんですよね。まあ、それも情報発信をしてるからなんですけども、
はい、
あと自分でこうプレスリリースを打ったりしてます。
はい、すごい行動力だなと思って、私もちょっと前にテレビで見たのが初めてだったんですけど、こんなに面白い人が新潟県にいたのかというすごい衝撃を受けて。いや
もう本当お父さんとお母さんの夜の営みに感謝ですね。本当にそれしかございません。
すごい、いや本当に面白い方だなと思うんですけども、はい、本当にもうテレビ CM とか出てません？
出てます、
出てます、出てますよね。なんか CM 見てて、山倉さんかなと思ったら、
もう本当にこうあれ踊ってくださいとか、
はいはい、やってましたよね。
あれしてくださいとか、あれめちゃくちゃ安いギャラでやらされて使い回されまくるっていうね。
そうだったんですか。はい、
何でもできる便利おじさんとしていらっしゃるってことですか。
いや本当にもうこういう、ね、方っていうのは珍しいなと思って、はい、本当に山倉さんを見てると農業の未来は明るいなってそんな風に思いますもん。
僕自身もそうとしか思ってないので、はい、全然当たり前のことだと思ってます。
いやもう今日どんな話が聞けるのかも楽しみすぎます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では長野さん自己紹介お願いします。
は はい、長野美穂と申します。農業クルーという名前で、農業をテーマにしたプロジェクトの代表をやっております。お仕事としては、フリーランスでデザイナーをしながら、実家で採れたお米を使って、お米を使ったキッチンカーをしております。よろしくお願いします。
お願いします。私も農業女子として、新潟県にこんなに可愛い農業女子がいるんだって、結構前からずっと存在は知っていて、今日初めてお会いすることができて、ツイッターとかコメントのやり取りとか交流はあったんですけども、はい、私もすごく感激しております。ネットとかで農業女子とかで検索すると、本当長野さんがすごい出てきて、全国的にも本当農業来る長野さんっていうのがすごく有名なので、今日どんなお話が来てるのか、はい、長野さんのお話も楽しみにしております。はい、では最後に鈴木さんお願いします。
はい、株式会社クーネルワークの、新潟直送計画の方を運営させていただいております、鈴木さやと申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう皆さん知らない人はいないんじゃないでしょうか。新潟直送計画、ね、絶対誰もがこう見たことあるサイトだと思うんですけども、どんな、ね、サイトなのかっていうのもね、改めて知りたいですし、こう農家が知りたいことっていうのがたくさん皆さんもねあると思うので、そういった話もね聞きたいなと思います。そして新潟の観光親善大使ということで、
先月末まで、はい、終わったんですけど、
はい、
一応新潟市の観光 PR 等々もちょっとお仕事させていただいておりました。
すごいですよ、新潟観光親善大使がいるんですよ目の前にどんな活動されてたんですか。
そうですね、主には、その新潟市またその近辺の観光の情報を発信だったり、SNS で発信させてもらったりとか、県外でのイベントでちょっと PR をさせていただいたりっていうふうなお仕事でした。
なるほど、いろんなとこに回ってる分、新潟県の農業ももちろん新潟県外の農業とか比べてね感じることがあったら教えてほしいなと、そんなふうに思います。今日よろしくお願いします。さあ早速なんですけど、山倉さんにお話、お伺いしたいんですけど、いちご農家でありながら、YouTube やポッドキャストなど本当にさまざまな取り組みされてますよね。
はい、
今現在はどんなメディアで情報発信されてますか。
今は、SNS、Twitter、Instagram、あと最近始めたのは TikTok、あとポッドキャスト、ネットラジオですね。あと YouTube でやってます。
いやすごい、皆さん追えましたか今。全部ね覚えてますか。何個ぐらいですかトータルも。すごい数でした今。
5個ぐらいなんですけど。
わあすごいな。
僕基本性質が目立ちたがりっていう性質を持ってるので、出したいんですよ。
ああもういいことですよ。
出したいし目立ちたい、その小学校の時に目立ちたがり屋がそのまま大人になったら僕は完成みたいな感じなんですよ。
昔から変わらないんですね。はい、あそうだったんですね。
そうですそうです。
でなんかこう新潟県民ってちょっとこう内気といいますか、おとなしいみたいな人が多い中で、はい、本当に山倉さんみたいな方っていうのは、もう本当素晴らしいなと思います。
僕でも情報発信、やっぱり情報発信頑張るとやっぱそれが売り上げに直結してくるんですよ、正直。
ああやっぱそうなんですね。
はい、やっぱり頑張って SNS で発信すると新潟直送計画さんの注文が入ったりだとか、そういうことがあるのでやっています。
なるほど、はいちご農家ということで、いちごを PR するために私もね YouTube 以前から拝見させていただいたんですけど、
い
ちごのかぶり物をかぶって踊ってたりとか、本当にこう見てて元気出るなと思って。
それ良かったです、ありがとうございます。
ね、そういうのもこういう風に発信したらいいなってのもしっかりと考えての発信なんですか。
考えてますね。
あ計画的に、
はい、ああいう突飛なことすると結局メディアの方が食いつくわけじゃないですか、
で
メディアってやっぱり SNS とかより何回も強大な力を持ってるわけですよ。
そうですね。
でメディアさんにポンと1回乗ると2ヶ月くらい注文めっちゃ来るみたいな現象が起きるんですよ。
2ヶ月ってめっちゃ長いですね。
広告費0円
わ、ね、美味しい話ですよ。
広告費0円でめっちゃ注文来るっていうマジ半端ない現象が起きるんで、恥を捨ててああいう突飛なことをするみたいなことをやってます。
いやいやいや、もう全部こう自分に返ってきますからね。
返ってくる、もう返ってくるんですよ、おかえりっつって。
おかえり。 でも嬉しいですね。でも本当にこう誰もができないと言いますか、こう体を張ってもう命がけてされてるなと思うんですけど。
全然命はかけてませんけど、ちょっと大げさなんですけど、ただめちゃくちゃ大事なことはその突飛なことをする以外にもあって、僕これはその発信をしていく中で気づいたことなんですけども、基本的に農家さんと消費者っていうのは離れてるんですよ。もう情報が、消費者は農家さんの情報を知らないし、農家は消費者の情報を知らないみたいな状態なんで、それはどこだけ近づけるかっていうのが情報発信のコツなんですけども、だから消費者さん、自分のお客さんにどれだけ自分の農園のことを伝えるかっていうのを SNS で常日頃やる。そのためには一番大事なのが、何も考えなくていいから毎日の仕事を上げ続けると
か。あ、確かにこう農家にとっては当たり前のことが、はい、こう消費者にとっては、はい、そうだったのっていう気づきもあります
よね。めちゃくちゃそういうことがあって、僕最近 TikTok 始めて、
はい、
あのうちのお母さんが、うん、ただ米袋を縛るっていう動画を上げたら18万再生ぐらい
されてる。すごいですね。
うちの母ちゃん茂みって言うんですけど、茂みの米袋の縛り方はすごい上手なんですね。綺麗にパタパタキュッキュッパーみたいな。で、あの米をこうビーンって上げる次男坊っていうわけわかんない機械があるんですけど、それに乗っけてビーンって上げてこう積むんですよ。それだけの動画を上げたら、
はい、
そんだけ再生されるって知らないんですよ、はい、一般の人って、
うん、
米の袋の結び方、僕ら当たり前にやってることを知らないんです。だからそれでは気づいて TikTok で例えばイチゴを植えていくのとか、イチゴの葉っぱを描くとか、マルチを敷くとか動画をポンポン上げてるんですけど、やっぱり1万再生以上いくんですよ。
あ、すごいですね。
それはもうやっぱり消費者がそれだけ農家のことを知らないってことなんで、俺ら農家は日常の仕事を上げるだけでいいんですよ。
確かに、
これマジで本当なんですよ。
いや、私も今そうしようってこう深く心の中でうなずきました。
例えば朝ばあちゃんが、はい、マジ何回も同じこと言ってくる、マジうるせえみたいなこともあげればいいんですよ、
うん、
でコンバインが壊れたとかもあげればいいんですよ、
うん、
うわコンバイン壊れとるやんっていうフォーラーの人が知ったらちょっと嬉しいじゃないですか、
うん、
で好きなアイドルが精神崩壊してたらちょっと嬉しい、応援したくなるみたいなもんで、うん、俺ら辛いみたいなことも全部発信すればいいんですよ。
確かにこう共感を持てますもんね。
そうもう日常をどんどん発信してくる。カエルがいるとか、田んぼにカエルがいるとか、田んぼでモグラの穴が見つかって水が全部抜けてて草めっちゃ生えてるとか、全部あげりゃいいんですよって僕は思ってます。だからそれがリアルだから。
確かに
それを知りたいんですよ。
本当綺麗事だけじゃなくって、本当大変なこととか失敗したことも
全部毎日ちょっとずつ上げていく。写真だけでもいいし、文章だけでもいいから、これ誰でもできるじゃないですか、ストーリーでも、
はい、
それがめちゃくちゃ肝心だと思って。
すごい、
は
い、
うちの親父が勝手にハウス建てました、
はい、
通帳からこんだけ100万一気に引かれましたみたいな今年あったんですけど何をしてんだよみたいなことも全部あげりゃいいんですよ。
確かに
さらけ出していこうぜみたいな。
確かにそういったことが山倉さんだけじゃなくって、あの他の方が
そうなんですよ、
なれることですもんね。勉強になるなってやっぱ思いますもん。
確定申告したら、
はい、
売上と費用が一緒みたいな一緒だって売上利益は補助金分しかねえだろこれみたいな、みんなそうなんですけどそれをどんどん上げてけっていう話です
よね。あ、なんか山倉さん見てると、うん、こう失敗とか大変なことをこうネガティブに考えるんじゃなくって、はい、もう常にポジティブにどんどん次行こうぜみたいな。
だって人の不幸はめちゃくちゃ面白いじゃないですか
確かに
見てる人はね、
はいはいはいはい、
ね、トラクター抜かったとかさ、
うんうん、
めっちゃ面白いんですよ
確かに本人めちゃめちゃ
大変だけど、トラクターぬはって、はあ、あのクローラーのトラクターで引っ張ろうとしたらそいつもぬはったから、
うん、
なんか農協さんのトラック借りて線で引っ張ろうとしたら線切れましたみたいなことが ありますよね。そういうこと全部あげりゃいいんですよ。それが面白い。
確かにそういう苦労がこう、ね、消費者にとってはそこまでの苦労があって出来上がったものなんだっていうのがやっぱ伝わりますよね。
そんなこう当たり前に俺らがやってることを消費者知らないから、
う
ん、
知らない。
例えば牛乳の値段がクソ安くても何も思わないし、うん、米の値段が安くても何も思わないし、
うん、
野菜の値段がずっと変わってないのに何も思わないんですよ。知らないからね。だから俺らは農家も発信しまくる。それは 舐めんなよっつって、
うーん、
そういうことを僕はね伝えたかったです。
いやもう
舐めんなよなん
て舐めんなよですね。
めちゃくちゃ飼料代上がってんです、舐めんなよっつって。
確かにそれはね、
それで値段が一緒ってどういうこと、マクドナルドですら値段上げてんだぞっつって。
ですよね、それで野菜米が高いって言われたらちょっと切ないですよね、
は
い、
それ僕はね全て発信していけばいいと思います、
うん、いや本当にこう農家の味方だなって思いました、
はいはい、でもまあ当たり前のことだと思うんですよそれは。だってちゃんと努力して作ってるから、シナモンはね、
うん、山倉さんを見てる、ここ見てるとこう常にこう努力をずっと継続してされてるなと思うんですけど、なんか時たまめんどくさいなとか投げ出そうかなみたいな時はないんですか？
全部ですよ、だって全部です。まあ田んぼに例えば、
はい、
稲刈り前に草ネムっていう種のついた種じゃないですか、はい、めちゃくちゃ生える補助があるんですよもうそんなんだってさ、セブンコーヒーでも飲みたくなるじゃないですか取んのに3時間とかかかるし。
そうですよね、果てしないですよね。
やりたくねえって思うんですけど、
うん、
やるじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのも上げていけばいいと思ってます。
性格的にも豆の性格なんですか、山倉さん？
豆じゃないですね。
じゃあなぜここまでこう毎日毎日発信をこう止めないというか、
それだから売り上げに直結してるんですよ。それ
はあ、もう最終的には
もうそこ、もうメイクマニーしていかないと俺ら
そうですよね、
メイクマニーしたいっていう。
確かに素晴らしいですね、はい、本当に話は尽きないんですけども、はい、まだまだお話伺っていきたいと思いますが、今度は長野さんにお話伺っていきたいと思います。長野さんは長岡造形大学を卒業されて、ものづくりの企業に就職しながら農業に携わって新しいプロジェクトを立ち上げたということですが、はい、そこで農業を志そうと思ったきっかけやその時の気持ちを教えてください、
は
い、
なんか農業を志したっていうか、結構もうずっと実家が農家だったんで、なんかもう生活の中に当たり前に農業があったんですけど、やっぱりこう農業ってちっちゃい頃手伝わされてましたか？
そうですね、やってました。
そうですよね、なんかすっごい嫌いで、高校生の時とかもなんかゴールデンウィークって田植えじゃないですか、
はい、
全部バイト入れて、あ、手伝えないわって言って逃げるくらい、すごい農業とか農作業がちょっと苦手だったんですけど、
はい、
で全然違う職種にもついて、で、まあ、農業から逃れられるかなって思ったら、やっぱり大人になっても手伝わされるっていう、やらされる側にいたんですね、
はい、
で就職してからこういろんなデザインの仕事を通していろんな人たちと出会ったりとか、海外とかにもすごい興味があったんで、いろんなところに海外に行ってて、なんかすごいファーマーズマーケットとか、見てると海外のファーマーズめっちゃかっこよくって、なんか自分がこう大人になるにつれて農業ってめちゃくちゃかっこいいことだなって思えるようになっていたら、あ、実はうち農家やんってなって、あ、そんなかっこいいこと私でもできるんだなって思って、こう結構参加するようになりました。
あ、そうだったんですね、はい、そういうストーリーがあったんですね。この農業が嫌っていうのは作業が嫌だったのか、どういったのが最初嫌だったんですか？
でも遊びに行けないのがめちゃくちゃ嫌でした、シンプルに。
確かにこう縛られるじゃないですけど、
そうなんですよ、やっぱゴールデンウィークみんなディズニーランド行ってる中で、なんか私だけディズニーランド行けないみたいな、
確かに
学校の中で、
うん、
めっちゃディズニーランド行きたくて、
はい、
でも農作業しなきゃいけないからっていう、なんかこうフラストレーションで嫌いでした。
なるほど、そっから農業を今発信されてる立場になるってめちゃめちゃかっこいいですね。
でもすごいやっぱりかっこいいなと思えることが、人生の中で何度もあって、それで好きになれましたね、
なるほど、それがきっかけで、
はい、
農業を始めて、で農業クルーという ね、 そうです
ね、
はい、3人組のクルーズで、
はい、3人組で、
はあ、そしたらどういったものなんでしょうか？
最初はなんか家族に参加してやろうと思ったんですけど、なんか家族やってるとイライラするんですよね、家族だから
近すぎてね
そうなんですよ、お父さんうざいなみたいななんかもっと効率こうしたらいいのにみたいなのが、なかなかこう家族間だとこうギスギスしちゃうんで、やっぱ作業は楽しい方がいいなと思って、で、友達に に農業やりたいなっていう声があったので、ツイッターでやりたいなって書いたら、やろうっていう声で集まってくれて、最初そのプロジェクトで3人で始めて、でやっぱり家族だけでやるとそのギスギスしちゃうんで、そこのメンバーとあとボランティアで手伝ってくれる人たちとかもこうコミュニティ的に集めながらやってました。
へー、すごい。どれぐらいなんですか、立ち上げて。
立ち上げて2018年に立ち上げてから、4年、丸4年ですね。
はい、そうだったんですね。よく写真とかアップされてるのを拝見するんですけど、すごい可愛らしい服装で、女の子が元気いっぱいにこう活動してるっていうのが本当に可愛いなと思って、絵になるなと思って見てます。
ありがとうございます。
なんかこう喧嘩とかはないんですか、同級生同士でしたっけ。
はいはい。あ、いや
違うんですか。
そうですね、幼なじみです。
幼なじみ同士の3人組で、
そうですね、
やってて、なんか喧嘩とかないですか。
はいはい、いや喧嘩とかはもうなんか私がめっちゃいろいろ言うので結構力関係ができちゃってて、
リーダーですもんね、長野さんが。
はい、私以外の2人がすごい優しい性格なんで、私がこうだと思うっていうのを2人が聞いてくれて、やってくれます。
いいこうバランス関係が保たれてらっしゃるんですね。は
い、ただすごい農業フルートをしてすごいなんか人と関わったりとか農業にめちゃくちゃ興味持ったメンバーが1人、金子っていうメンバーが、急に日本一周してくるって言って、
すごいですね、行動力すごい。
結構日本一周するって言ってヒッチハイクで旅に出ちゃってから、
かっこいいな。
もう1年半ぐらい、2年ぐらい帰ってきてないんで、
すごい頼もしい方ですね。
そうなんですよ。結構今その自然農法とかちょっとスピリチュアルな方に興味があるみたいで、
すごいな。はい、なるほど。今長野さんはこう、フリーデザイナー、
はい、フリーランスでデザイナー、
フリーランスのデザイナーということもあって、本当に多彩な方だなと思ってるんですけど、今回のこのイベントの新潟アグリキャンプのデザインもしてくださったということで、ありがとうございます。
でもないです。ロゴマンを制作させていただきました。
こちらどういったデザインなんですか。
は
い、
ですね、もともと、お客様からご発注いただいた時に、もう消費者と生産者と手を取り合っていくっていうイメージができていたので、はい、そこから手をこうグッと握っているイメージを、そのままモチーフにロゴマークにしています。
うん、
でちょっとキャンプっていう文字が入っているので、アウトドアのキャンプとかのイメージでこう、はい、アウトドアっぽい雰囲気も、
はい、
起こしつつ制作させていただいております。
いや本当に、はい、私も長野さんがデザインするデザインがすごい好きで、こう世界観っていうのが本当にいいなと思って、私も個人的に仕事をお願いした
い
ちょっと思ってたところなんですけども、はい、本当にすごいなと思って見てます。
それでいうと結構農家さんのブランド作りだったりとか製品作りのお手伝いも今仕事としてフリーランスのデザイナーの中でさせていただいてます。
そしたらこう袋のパッケージとかもですか。
そうですね、はい、パッケージデザインだったりとか、なんかどういう風にその製品を見せていくかみたいなのをお手伝いをしてます。
うん、今日は農家さんもねこの中にもいらっしゃるということで、ぜひね長野さんのデザインもねツイッター等でね見れますよね。
そうですね、ツイッターとか一番出してます。
はい、あとは、ね、先ほどお話もありましたけどキッチンカーで、
はい、
いろんなイベントに出展されてお料理もすごく上手なんですよね。
う
ん、本当に美味しそうだなと思って、はい、その色合いとかバランスとかもすごくいいなと思って見てます。
はい、ありがとうございます。実家のお米を使って、なんかお米を結構カジュアルに食べる機械作りをすごくしたくって、で自分のところのお米を使ったりとか、農業クルーの活動を通して知り合ったそれこそ山倉さんのところのイチゴを使ったドリンクを販売したりとか、農家さんとのつながりの中で、メニューを開発したりしてます。
いや素晴らしい、いろんな方とコラボして、はい、こう巻き込んでみんなでこう発信頑張ろうみたいな感じでされてるのがすごいなと思います。 ありがとうございます。まだまだ質問したいことは尽きないんですけど、はい、お次は鈴木さんにも、はい、お話を伺っていきたいと思います、はい、鈴木さんはお二人と違って農家という立場ではなく新潟直送計画という通販サイトを通してお客様に届けるといういわば農家さんのパートナーのような存在ですよね、はい、そんな鈴木さんから見て農作物をネットで売るにはどんな情報発信が必要だと思いますか？
そうですね、やっぱり今山倉さんもお話しした通り、はい、やっぱりその作り手の方と消費者の方の距離ってやっぱりどうしても遠いんですよね。で、やっぱり今って、まあ、農家さんに限らずだと思うんですけど、自分がやってる活動とか自分が作ってるものに対してやっぱりそれを誰かに発信したり認知してもらわないとやっぱりこう知ってもらえない時代だと思うんですね。なので自分がもしインターネット通販を始めたらなるべくそのネット通販を販売してる場所を知ってもらうのがすごい大事かなと思います。ただ載せたりとか、はい、ただ販売しているだけだとなかなか認知してもらえないと思うので、うん、まあ、その手段として、まあ、お二人がこうやられているような SNS での情報発信だったりとか、まあ、ブログだと今ノートとか結構始めやすいと思うんですけど、結構今いろいろネット上では始めやすい情報発信のツールものすごいたくさん溢れているので、はい、逆にすごいたくさん選択肢があると思うんですね。なのでまずは一つこう始めてみるっていうところが必要かなと思います。
なるほど、はい、農家さんもこうブランド力じゃないですけどそういったものがやっぱ大事ということなんですかね。
はい、そうですね。
あ、確かにこうみんな野菜って同じに見えてしまいますけど、それこそ、ね、先ほど長野さんがおっしゃったパッケージをちょっと変えるだけで差別化にもなるだろうし、その山倉さんが常にこうアップされているこの農業の大変なところ、はい、いいところもこうストーリーとしてみんなが見れるから、うん、その人から買いたいっていう風にやっぱなるんですかね。
なんか SNS だとやっぱり生産者と消費者がコミュニケーションを取れると思うので、そこがすごくいいところだなと思うんですよね。なのでなんかよりこう消費者と作り手の方の距離が縮まるツールだと思いますし、どんどんこう発信していくっていうのが大事かなと思います。
確かに新潟直送計画では、は
い、
私もたくさん拝見させていただいてるんですけど、それこそ
あ
の農家さんにこう取材をしたインタビュー模様とか、はい、どういった思いであの作ってるかみたいなこだわりとかもすごく細かく掲載されてて、はい、あ、ここから買いたいなって本当に思えるようなサイトだなってそんな風に思います。
ありがとうございます。
他のこう EC サイトとかに比べて、はい、新潟直送計画のこういいところみたいなあります？
そうですね、やっぱり私たちスタッフがあの消費者目線になってこう作り手の方のもとに現地に伺って取材をしたり撮影をしたりっていう風なことをやっているんですけど、でそれをもってページを作成させてもらって、出店までの方をさせていただいているんですが、やっぱりその実際に足を運ばないと知らないことってすごいたくさんあるなと思っていて、やっぱりこう作り手の方に実際話を聞いて、まあ、こういうのを使ってるとかこういう、まあ、肥料とかを使ってるっていう風なことを実際に私たちがお客様の目線で実際じゃあお客様がどういう情報を知りたいのかとかそういう目線になりながらページを作っているっていうところが他のサイトさんとは違う部分かなと思います。
うん、確かにこの農家さんも農家さんで自分の PR をこうバンバンできないっていう人ももちろんいる中で、こう他者の目線でこうこの人はこういう、ね、ところがいいとこだよみたいな言ってくださるとその農家さんもすごい自信につながるなとも思いますし、あ、こういうところがあのいいとこだったんだっていう気づきにもなるなってそんな風に思いました。
そうですね、やっぱりこう農家さんどうしてもこう言葉にするのができないというか自分で表現することができないという方非常に多いですし、やっぱりこう発信をこう苦手にされている方が多いと思うので、私たちが実際消費者の目線になって こういうこだわりがあるよとか、こういう目に見えないストーリーがあるよっていうのを伝えてあげることで、またこう農家さんの自信になったり、モチベーションになったり、なんかその農家さんの仕事を変えていけるような、そういったきっかけになるといいなと思ってます。
うん、なるほど。こうぶっちゃけどんな農作物が人気上位に入ってくるんですか？
そうですね、結構やっぱ時期にもよるんですけど、やっぱある程度その私たちの方だと1ヶ月ぐらい前から予約注文の受付をしている農産物が結構多くてですね、はい、まあ、特に新潟だと、まあ、夏ですけど枝豆とか、まあ、今だと里芋とかも結構人気出てますし、なんかある程度その注文してから商品がお客様の方に届くまでちょっと期間が空いてたりすると、その期間すごいワクワク感があるというか、待ち遠しいっていう風なところを、何でしょう、こう長くすれば長くするほど、なんかすごいお客さんとかもいいんじゃないかなと思っていて、なんか農産物だと結構そういった予約注文の受付をするものが売れやすいかなと思ってます。
確かに。あとこうリピートするためにはどういったこう工夫が必要だとかはありますか？
そうですね、やっぱり例えばこうお米と何かこう農産物、それこそ枝豆とか他野菜を作っている農家さんがいるのであれば、まあ、お米だけを販売するんじゃなくって、まあ、例えば他にもいろいろ作っているのであれば、それをまあ何商品か出してみて、でお米を食べてもらって、そこからじゃあお米おいしかったから枝豆もきっとおいしいだろうとか、かぼちゃおいしいだろうっていう風な形でこうリピートしていくっていうことが結構多いんですね。なので、まあ、いろいろこう多品目販売するっていうのもすごく大事かなと思いますし、あと最近だと弥彦村の方で弥彦娘っていう枝豆があったんですけど、あれを、なんていうんですか、豆のさやの状態、
はい、
もいでそのままこう袋詰めして販売してる方すごい多いと思うんですけど、枝についたまま花束みたいにこう包装紙をこう巻いて販売するっていうことをやっていた方がいらっしゃったんですけど、それすごいこう父の日とかプレゼントになんかこうカジュアルなギフトみたいな感じで使っていただいたのがすごく印象的でした。はい、
確かにこう新しい発想ですよね。はい、それは嬉しいですね、もらった側も。
そうですね。
なるほど。ちなみに、鈴木さんが新潟観光親善大使として新潟県の PR 活動を得て県外にお客さんに届けるために何が必要なのか教えてください。
そうですね、はい、私その観光大使のお仕事を9月末までやらせていただいてて、大分県の方に派遣に行かせていただいたことがあって、まあ、新潟県の物産展というのを大分の、まあ、ちょっと百貨店のところでやらせていただいたんですけど、まあ、結構その新潟っていうだけでもすごい評価してもらえてるんだなっていうのをすごい実感して、まあ、新潟のなんかであれば美味しいよねっていう感じのが割とその九州の方でも浸透しているんだなっていうちょっと新しい気づきがあったんです。今までちょっと九州自体に個人的にも行ったことがなかったので新しい気づきだったんですけど、やっぱりもう一押しというか、やっぱりその発信力ですよね、そこに尽きるのかなと思います。やっぱりどうしても農家さん職人気質で作るのがすごい上手な方たくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱりその売るっていうのを苦手にされている方非常に多いと思うので、やっぱりその情報発信力が見つけるのかなと私は思いました。
情報発信力のプロのお二人がね今日はいらしてくださってますけども、鈴木さんから見て山倉さんと長野さんの取り組みについてどう思いますか？
そうですね、割とお二人は結構なんていうか個人で活動されているっていうところがあるので、割とこう自由度が高い、まあ、自由が利くっていうのがすごく強みというか他とは違うところなのかなと思ってて、なんだろう、だからこそいろんな選択肢があるしいろんなことができるっていうところがすごいこう旗から見てていいなって思います。
確かに本当自由にやってますよね、はい、山倉さんなんてね、
はい、
うん、本当に見てて、はい、こう楽しくなるような。
ありがとうございます。
はい、
僕もまあ直送でやってるんですよ、いちご売ってるんですけど、直送と相性いいのはツイッターだと思ってます、はい、SNS だと。
なるほど。
インスタグラムは結構ね、 身内っていうか、はい、フォローした人にしか届かないんですけど、ツイッターって一回拡散されると全国にバンって広まるんですよ。
確かにリツイート機能がね、
はい、そうですそうです。例えば僕が一回会ったのは、
はい、
こうその新潟出身の MB さんっていう、うん、なんかユニクロの服とかを分析してる YouTuber の方がいるんですけど、うん、その方がこうリツイートしてくれたら注文がめっちゃ来た、うん、あとレルヒさんがリツイートすると注文来るみたいな現象があるんですよ。
なるほど。
ツイッターめちゃくちゃ良くて、
うん、
でそこで重要なのが商品の写真とあとハッシュタグで絶対新潟直送計画でつけることなんですよね。それはもう新潟直送計画さんで売ってるんだから、そこレペゼンしないと意味ないんでしょ、うん、で新潟直送計画さんをタグ付けしてハッシュタグをつけてあげると新潟直送計画さんのスタッフが喜ぶ。それが一番重要なんですね。だって売ってくれてるのは新潟直送計画さんなんですよ、
うん、
俺らじゃなくて。だからその人たちを喜ばせるためにいろいろ工夫をしていく。いつも新潟直送計画さんありがとうございますみたいなツイートもたまにするんですよ。それは彼女たちをやっぱ喜ばせる、
うん、
感謝してますのやつをやらなきゃいけないの、生産者。
確かにお互いがどっちもこう気持ちよくなるような仕事って大事ですね。で
直売所も一緒で、直売所で売ってくれてるのはスタッフじゃないですか、うん、だからスタッフさんに、ね、今日も可愛いみたいな、今日も可愛いな、おしゃれだなみたいな、僕いつも言ってるんですよ。気持ちを上げてあげてるんです、スタッフね、
うん、
それはなぜかっていうと売ってくれてるのはその人たちなんですよ。
確かに。
それがすごい重要で、うん、EC サイトを売るときはその EC サイトもレペゼンする、自分の果物もレペゼンするみたいな、
うん、
とこはめちゃくちゃ重要だと
思って。いや本当にもう細かいとこまで考えてらっしゃるんだなって思いました。
そうですね、まあ、本当に EC サイトさんいつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。いや本当に山村さんの存在がすごい、なんかいろんな農家さんに影響を与えてるなっていうのをすごいやっぱり3年ぐらいですかね感じていて、こんな面白い人いるんだ、自分もやってみようかなみたいな声をすごいいただくんですよ、農家さんから。
なるほど。山倉さんは発信をされてどのぐらいなんですか、はい、こうネットとかで。
僕5年前にブログを始めて、
はい、
でブログを始めたのはあのウェブサイトを作ったからですね。ウェブサイトを見てほしいから毎日更新するコンテンツが欲しい、じゃあブログを始めよう、じゃあブログを読んでもらうために SNS を始めたって感じです。
なるほど、はい、ぶっちゃけこう売り上げはもう右肩上がりでずっと。
いや、あの直送を始めたばっかの時は全然注文来なかったんですけど、ちょうどその時にコロナさんっていう方がいらして日本にね、あざーすってコロナさんが来られまして、
はい、
お疲れ様ですなんつってみんなあの家にこもったわけじゃないですか。
そうそうです、
ね、怖いよっつって、ジャイアンのリサイタルあるよのやつね。でその時に僕がたまたまこう EC 始めたので、ちょうどそれでこ
う
メディアの方が、ね、食いついてきたんですよ、
うん、
そのパッケージを自分で描いたイラストでやるとか、あとなんか歌を作って変なやつを見るみたいな、でそれでメディアに出て売り上げがバンと上がった、
うん、
その経緯があります。
なるほど。いや本当に上手にやってるなと思います、ね、
でたまたまコロナさん来たんですけど、その半年前からぐらいから準備してたんで、
は
い、すごいタイミングが良かったんですね、僕は。
あ、
すごいラッキーだったんですけど。
なるほど、やっぱ準備も大事ということですね。
大事ですね、やっぱり EC で始めてすぐ売れるわけじゃないじゃないですか。僕も正直あんま期待してなかったんですけど、それでも売れたっつっても全体の売り上げの1割ぐらいなんですよ。でメインはやっぱ直売所とか JA さんとか、あとは個人で売るとかなんですけど、その1割 その直送の売り上げっていうのがこのすごいなんかパンチがあるというか、オラつけるんですよ、やってますよーのやつ。俺ネット販売したぞーのやつ。
いや大事ですよね。
そうね、綺麗なパッケージで、はい、ちょっとエクスペンシブな値段にして、ちょっと高めの値段にして、値段設定して高級ラインみたいな、バーバリーブラックレベルみたいな感じにして、でも普通のラインはみんなとちょっと高いぐらいの値段で売るっていうのがすごい大事で、
うん、
でかといえばやっぱ直送さんは手数料結構あの、うん、サッってこうあれしますんで、
はいはい。そうですよね。
あれしますんで、直送でじゃあ儲けようとはあんま思ってなくて、僕はまあそのネット販売を使う意味っていうのはオラつく、自分中の商品をオラつかせてみんなに見せてるみたいな。
オラつかせ
るのがちゃんと化粧箱に入ってますよ。で全国の人はそれであいいねってなるわけじゃないですか。
確かにこう時代にね、はい、こう合ってると言いますか、今こう安いから売れるじゃなくて高いからやっぱその高いのに価値を出していいなと思って買う方もいっぱいいますからね。
で直売所行くとそれが普通のパッケージみたいなの売ってて、うん、買いやすい値段になってるんで、なんかいいのかなと思ってて、
はい、
まあ、EC でがっつり稼ごうというのは僕はあんま考えてなかったかなって感じです。
あ、本当に視野を広くいろんなところにこう目を向けてっていうことなんですね。
そう、あとステップアップとして使えるかな。直送計画で EC ちょっとやって、じゃあ本ちゃんで自分のホームページでがっつり自社のサイトでやろうかなみたいなのはすごいいいと思います。
なるほどなるほど。中野さんはこうデザイナーこう目線としてやっぱりこの見た目も大事じゃないですか、
はいはい、
こう写真をいかに上手に撮ろうとか、こうツイッターの伝え方をどうしようとか、はい、そういったこだわりとかあるんですか？
そうですね、まあ、パッケージとかは私は自分でデザインができるので、自分で作ったりするんですけど、結構でも分かりやすさとかはすごい大事にしてまして、はい、なんかお客様 のクライアントさんの農家さんのお仕事とかするときもやっぱりなんか美味しい、絶対美味しいものだからなんか食べたら美味しいって分かるけど、なんか多分その食べてもらうまでの分かりやすさまでが結構重要なのかなって思うので、そのなんか例えばこう、まあ、文字、まあ、シンプルに文字めっちゃ大きくして他のいらない情報をなるべく削ってあげるとか、なんかまあまあ、さっき鈴木さんが言ってた購入の動線までが短い方がいいっていうなんかことをおっしゃってたと思うんですけど、なんか結構農家さんってこう多分農作業してる時ってめっちゃ無口になるから、本当頭の中ですごいなんか宇宙が広がりまくっていろいろこう考えすぎちゃってなんかこだわりが詰まっちゃうと思うんですけど、結構頭でっかちになりがちなのかなって思うんですけど、なんかもっとなんかこう消費者目線に立ってみると、なんか割ともうめっちゃ分かりやすい方が、分かりやすく購入できる場所があったりとか、分かりやすくこう読み取れる情報がある方が食べてみたいって思いやすいと思うんで、結構そこはかなり意識してデザインだったりとか情報発信にも反映させてます。
なるほど、確かに今こういろんな情報がある中で、はい、いかにそこに注目してもらえるかっていうのがやっぱ勝負なんですね。
そうですね、ツイッターとかも一番伝えたいところを一行目に書くみたいなのを意識したりとか。
なるほど、勉強になります。お三方が一番力を入れている SNS、 この情報発信のこうメディアは何ですか？ちなみに
僕最近だと TikTok です。
あー、やっぱ TikTok 強いんですか？
本当 TikTok 最近まで受け入れれなかったんですよ。
なぜですか？
本当に顔面だけ美人のやつが変な踊りしてめっちゃ再生回数いってるみたいな見れないじゃないですか。見ちゃうけどね見ちゃうけどね
はい、はい、
おっぱい揺らしてるみたいな、めっちゃ見ちゃうんだけども
はい、はい、
絶対自分でやらねえと思ってたんですけど、いざやってみたら、
はい、
結構再生回数バチコン伸びるんですよ。
うーん、
面白いと思って今実験してて、で三条タクシーのひよりんさんって方がいらっしゃるじゃないですか、
はい、
でめちゃくちゃ TikTok 稼いでると、
うーん、
やられてるっておっしゃってたんで、お会いした時に、
うん、
もう俺もやってんよみたいな、
うーん、
で投げ銭欲しいじゃないですか、
はい、
でそれでもし、
はい、
こう投げ銭がもらえるぐらいになったら、うん、副業として成り立つわけですよね。
うーん、
はい、だからザッピー TikTok みたいになるわけですよ。
なるほど。山倉さんは TikTok ではどういった発信やってるんですか？
内容的に TikTok だと普通にいつもの作業を動画にして、ちょっと今時の変なチャラい音楽つけてアップしたり、
うん、
あと僕は面白いことするの好きなんで、例えばこのわらでプロレスしてみたりだとかなんかこう歌作った歌をアップしたりだとか、そういう面白いことをやりながらメインはその日々の作業を淡々と上げるみたいな。でちょっと文言をね、引きつける文言、プロ農家が教える〇〇みたいなしょうもねえ題名をつけてあげるとやっぱみんな見るみたいな。
確かに気になってこう最後まで見ようってなりますもんね。
そうそうそう、プロいちご農家のお母さんの丁寧な植え方みたいな感じでこうイチゴをただ植えてる動画を載せるとそれが1万再生以上いっちゃうみたいな世界なんですよ。
すごいですね。
だからこれで僕が例えばこうもっとフォロワーが増えたとしたら、農家さんが TikTok をやるこのやり方みたいなのが構築できるような気がするんですよね。
確かに TikToker としてもう講師として講演をしていただきたい。
うちの親父この作業めっちゃ早いみたいな、 すげえ綺麗に丁寧にやるじゃんみたいなことをとただ撮ってあげるだけでみんな、うん、えっってお前の親父のその植え方めっちゃやべえなみたいになるわけじゃないですか。そうほうれん草のこの包み方とかさ、
うんうんうん、
そういうのねどんどん TikTok 上げると面白いと思ってます僕は。
確かに、うん、こういう流れ作業でも見てる側からしたらもう何回でも見たい
気持ちいいんですよ。うちの母ちゃんの植え方めっちゃ気持ちいいなみたいな瞬間あるんですよやっぱり。めっちゃテンポよく植えてくやんのやつ。
ああ、なんか見てる側のなんか心がスッキリするような気持ちになりそうですね。
ばあちゃんどうやってその桑の使い方やってんのみたいな、体の使い方すごいみたいなのあるじゃないですか。腰曲がってんのみたいな。そういうのがおもろい。
いやーなんかこう山倉さんみたいな方がいると、うん、こう山倉さん自身の発信だけじゃなくってあの家族のこととかおばあ様とかの発信をされてるとこう農家さんってこういう人がいるんだってこう代々こう伝統がこう引き継がれてるようなそんな感じがしますね。
うちのばあちゃんめちゃくちゃ面白い人だで、その面白くはないんですが僕からしたら面白いんですよ。例えばなんか喉乾いたかっつって、
はい
コーヒー持ってくるじゃないですか、
はい、
いやいらないよばあちゃんって言うと、うん、分かったじゃあこれお茶にすっかみたいな、あいらないよじゃあアップルジュースにしようぜみたいな、
そ
のいらないって言ってるのにひたすら飲み物を持ってくるばあちゃんいるじゃないですか、それを僕はそのままブログに書いたらみんなに喜んだんですよやっぱ、
うん、
面白いみたいな、うちのばあちゃんもそうみたいな。玄関に友達が来たらいやこれあげるていやいらねえいらねえあげるていらねえいらねえやりとりずっと MC バトルかよみたいなずっとやってるじゃないですか玄関で、いやいらねえいやいやいや結局受け取るのやつ。そういうのをね、はい、僕はね載せたいんですよ。今ちょっとおばあちゃんちょっと体力なくなっちゃって隠居してるんですけど、
いやでもそういう話を聞くとほっこりしますよね。
そう日常になると面白いあるんですよ。
確かに
やたら理不尽に怒るじいちゃんとかさ、
うん、
もう畑で働いてると怒鳴り声聞こえてくるわけじゃないですか。自分の奥さんは何だと思ってんだよみたいなじいちゃんとかいるわけじゃないですか。そういうのもねどんどん発信していきたいと思ってるんです。
確かに本当リアルを伝えていくっていう感じなんですね。
そうそうリアルが一番面白い、はい、なぜなら農家っていうのはみんな知らないから。農家の生活は自然と共にあってそれってのはもう都会の人から見たら異世界なわけですよね。
確かに
こう毎日夕日とかえぐいぐらい綺麗なわけです最近。
うーん
あれとかも普通の人から、はい、都会の人から見たらあんな見れないから、
うん、
あんなクソやべえサンライズ見れないわけですから俺らも毎日見てるんですよ田んぼで。
そうですよね。
綺麗だな赤から黄色青のグラデーションやべえなみたいなセロトニン出るのやつやってるんですよ。だから、はい、そういうのも上げていけばいいと思ってるし、
うんうん、
だからそれがすごい農家の人はその当たり前が普通の人からしたら非日常なんでそれを発信するだけで僕はいいと思ってる
んです。確かにこう山倉さんはこう仕事だからあげるんじゃなくてこう楽しみながらもう常になんか無意識にあげてる感っていうのが。
そうなんですよ当たり前だからね。
うんうんうん、
ばあちゃん大福さっきいらねえって言ったのにまた持ってきてるし何なら置いてってるじゃんみたいな。
かわいい、うん、いやすごいですね。長野さんはどの SNS にこう力入れてらっしゃるんですか。
そうですね、なんかでもやっぱり私ツイッターがすごい、うん、あの居心地よくって、はい、ツイッターをよくあの使ってます、
うん、
なんかあの自分のことも発信できるし、例えばあの山倉さんのこと山倉さんがつぶやかれたのを私が拡散することもできるっていう機能がめちゃくちゃ好きで、
うん、
なんかこうみんなでなんかこう拡散し合えたらすごいなんか相乗効果でみんなでこう幸せになっていけるんじゃないかなって思うので結構ツイッターをよく対応してます。
うん、
はい、
フォロワーも2000人超えで、ね、めちゃめちゃフォロワーも多いですもんね。私もよく見させてもらってて、は
い、やっぱりなんか結構ツイッターと農民の相性良くないですかって思うんですけど。
確かに多いですよね農家さん、はい、ツイッター
結構なんか農家さんは農家さんでツイッターのなんかこう相互フォローし合うみたいな、
うん、
あの動きがあるなって思っていて、
うん、
なんかそれで結構農家さんとつながることもできるっていうのが便利で、
うん、
はい、ツイッター一番好きですね。
うん、
たまにね病んでるツイートがありますが、
あ、そうですね、あの、うん、父親と農業するのマジしんどいみたいな。
それがリアルですからね。
そうですね、もう100いいねとかいくみたいな。
すごいですね。
でもそれやっぱみんな思ってるんですよ。
そういうことですよね。
それが励ましになりますよね。そして
嬉
しいんですよ。
あれしといてるやつ何をすれば、ね、
確かに励みになりますもん ね、
ね、
いいねもその応援みたいにね、はい、感じますよね。
人じゃないなみたいな。
なるほど、は
い、ツイッターいいよね。
そうですね、
ツイッターいいですよ。
お客さんも、うん、 お手伝いさせていただいたお客さんのやつとかもやっぱツイッターに上げるようにしてて、うん、でツイッターでリツイートしてもらってで私もお客さんがツイートしてくれたらリツイートできてみたいな、すごいなんかこうお互いに情報発信できるのがすごいいいです、やっぱり、
うん、なるほど、皆さんツイッターですよ、
ツイッター、はい、ツイッターすごく始めやすいと思います、文字だけでいけるんで、
うん、
ただネガティブツイートやっぱ多いんで最近、
そうです
ツイッター界で
ツイッター界隈、ツイッター農家界隈でもネガティブツイート多いんで、
そうなんですね、
やっぱり今現状が悲惨なわけですから我々、それなんかやっちゃってる人です、僕はなるべくポジティブにツイートした方がいいかなと思って、
そうですね、あ、そうですね、ネットリテラシーとかはすごい、なんかどのコンテンツでもネットリテラシーは最近すごい気をつけてるというか、なんか、ま、農家さんだけじゃなくてなんかどんな事業をやられてる方でもやっぱりこうお客さんに見られているっていうところは第一に考えた方がいいかなって思うので、なるべくこうポジティブなツイートだったりとか、なんかこうあんまりこうちょっとネガティブな市場が入りすぎない感じのは気をつけなきゃなって思ってます。
確かに、はい、常にねこう見られてるという意識も大事ということなんですね、はい、なるほど、鈴木さんはいかがですか、こう見る立場としてどの SNS がこう見やすいなとか楽しいなとかあります？
そうですね、割と私やっぱりちょっと農家さん相手が多いと割と年齢層高い方が多いんですけど、はい、一度お会いした方とは結構 Facebook でつながることが多くって、はい、でもやっぱりその若手の農家さんだったり、まあ、これから収納していく、まあ、仕立ての方、まあ、これからちょっとネット通販やっていこうかなみたいな農家さんをちょっと見つける時にはまあ、結構ツイッターだったりインスタとかで探したりとかしますね。
うん、はい、なるほど、なんかどういった人がこう目につきやすいみたいな、なんかあります？あ、
そうですね、うーん、やっぱり作ってる、まあ、それこそ新司さんのような形で、毎日 その農業日記じゃないですけど、そういったのをこうしっかり頻度を上げている方っていうのはすごくいいなって思うんですけど、割となんか最新の投稿が結構もう3ヶ月前とか半年前とかになってると、あまりこうアクティブさが見られないというか、じゃあ実際今ライブで何してるんだろうみたいなところを知れない部分がちょっともったいないなと思うので、まあ、それこそ今ストーリーズとかそういったのを活用すると結構最新の情報が広まりやすいので、そういうのを活用するといいかなとは思いますね。
確かにこうね、作物だとこう旬がありますから、その時期に合わせてすぐにリアルタイムに出していくっていうのが、はい、やっぱ見る側には嬉しいですよね。
そうですね。
なるほど。でお三方にお聞きしたいと思いますが、これから選ばれる農家ってどんな農家だと思いますか？山倉さんからお願いします。
選ばれる農家ですか？
はい、これからの
誰から選ばれるんですか？それ
この時代とともに消費者から選ばれる農家、どんなのがでしょうか？
なんかマジレスしていいですか？
あ、はい、ぜひ。
おそらくこうマインドが志が高い人からなんです。その僕の例えば知り合いの方のおじいちゃんとか、
はい、
話すときに、まあ、どうせ農家でなんか儲かんねえから、なんかいい感じでやってんだみたいな、それでいいんだ、儲かんねえからいいんだよってやってる農家さん、俺はそう疑問はてなしか浮かばないんですよ。で儲かんなくとも自尊心持てよって思うんですよ。自尊心だけ持っとけば俺大丈夫だと思ってて、例えばこう売上と経費が同じぐらいで補助金で生きてますみたいな、僕らみたいなこの家族経営の農家でもめちゃくちゃ みんなの食べ物作ってんだぞみたいな、わかるかみたいな、だから俺が一番かっこいいだろみたいなことは僕は常に思ってて、例えば松本人志さんがああやってこう面白いことを言えるのも食べ物があるからだと思ってるんですね。
確かに。
だから俺ら農家っていうのは皆さんを支えてるこう土みたいなもんで、一番大事なもの、だから一番必要だし、だから僕は農家ってのは一番かっこいい仕事だと思ってるんですね。常に変なロジックですけど、
本当その通り。
だからそれを思って接してれば、あなた方のために作ってあげてますけど何かみたいな、その
大事ですよね。
心の中で思いながらルースのやつね、ルース いつも買っていただいてありがとうございますのやつなんだけど、僕は心の中では自分は本当に一番必要な仕事してると思ってます。人の役に立ってると思ってる、うん、それはみんな思った方がいいと思います。農家さんは全員が、
いやそうですよ、食がないとやっぱ人間生きていけないですから、うん、本当に農家ってすごいなと思いますよね。
それを持ってる人が僕はこれからこう伸びるっていう、伸びるっていうか、まあ、普通にやっていけるのかなと思いますからね。
なるほど、はい、長野さんいかがでしょうか。選ばれる農家ってどんな農家でしょうか。
すごいなんか結構強烈な言葉でかなりドキドキしながら聞いてた。というか選ばれる農家か、私って選ばれるのかなみたいなところからちょっと思っちゃったんですけど、なんかそうですね、でもなんか農家といえど普通に職業なんで、あの、まあ、普通に職なんで、
はい、
なんか普通の他の職と、まあ、同じことで、なんかきちんと頑張って努力していったらきちんと結果が返ってくるだろうし、なんかそのしかもその努力の仕方を間違えなかったらより一層近道できちんと選んでもらえるんじゃないかなって思っていて、それはデザイナーやっててもなんかご飯屋さんやってても農業やってても同じことなんじゃないかなって思うので、なんかただその頑張り方をあのなんか最初に設計してから努力してその目標に向かっていくことをする方がいいんじゃないかなって思うんですけど、でも結局農家さんってあの、まあ、社長さんだったであったりとか個人事業主だと思うんですね。すごくなんか孤独だなって、私自身も孤独だな、寂しいな、誰かに相談したいなって思うこともすごくあるので、なんかこう一人でこういろいろ考えすぎちゃったりとかせずに、まあ、例えば山倉さんであったりとか、まあ、鈴木さんだったりとか私でもいいですし、なんかこう意見がもらえそうな人たちになんかじゃんじゃんこう相談していって、なんかこう自分が努力していく方向を定められるといいんじゃないかなと思います。
確かにこう自分だけじゃなくて周りに頼ってみんなで仲間で一緒に頑張っていくと。確かに。それでは鈴木さんいかがでしょうか。
そうですね、私は、なんだろうな、やっぱり消費者の方といかにこうコミュニケーションが取れるかだなと思っていて、やっぱりそのお客さんが何が欲しいのかとか、どういう、まあ、商品が買いたいかっていうのを知るので、やっぱり実際こう販売してみたりとか、まあ、それこそ対面販売して実際、面と向かってお客さん の反応を見るだったりとか、まあ、いろんなこうネット通販今いろいろ選択肢あると思うんですけど、そういうのに販売してみて実際のお客さんの声を聞く、でそれをしっかり実直に取り入れるっていうことがすごく大事かなと思っていて、まあ、それが例えばその商品のパッケージとかであれば、商品のまあ思いだったりストーリーだったりそういう中身の部分と、まあ、外側の温度感をなるべく揃えてあげるっていう風な、そういったブランディングも必要だと思いますし、やっぱりお客さんの声をもう素直に聞く、でそれをしっかり取り入れるっていうことを継続するのがすごい大事かなと思います。
確かにこういろんな意見がある中でいろんな意見をこう、ね、ちゃんと取り入れていくっていうことが大事ですね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。さあ皆さんとトークしてきましたが、楽しい時間はあっという間ですね。まもなくトークショー第2部も終了のお時間となります。で最後にですね、皆さんにこれからの取り組みについてのお考えや目標を一人ずつ聞いて終了にしたいと思います。では山倉さんからお願いします。はい、
これからの取り組みやりたいことなんですけども、
はい、
まあ、コロナさんがちょっとねパーってこういなくなりそうな感じなので、うん、はい、これからはちょっと対面というか、うん、直接会って営業していくのに力を入れていきたいなと思ってます。っていうのもやっぱり僕ら世代の子育て世代とか若い世代ってやっぱりお金持ってないんですよ、
うん
うん、だからなかなか高い野菜とか買えない、
うん、
現状だから、でお金を持ってるのはやっぱ富裕層のお年寄りの方とか、うん、結構年上の方貯めてる方がいらっしゃいますので、どんどんその方々とかと会って話して売り込んで、もう人伝いでこう口伝いっていうか口コミみたいな感じで、本当に SNS じゃなくて対面で会って話していくっていう方向を頑張ろうかなと思ってます。
あ、はい、確かにこう山倉さんの人柄がすぐにこう分かりますもんね、対面だと。
お金持ってる人たちにアプローチしてって、そういう人たちからいただくっていう、こうある種普通のこと でそれを若い人たちに還元していくっていうのにしたいですね、僕は。回していきたい、お金を。
うわー、素晴らしい。
っていうことを思ってます。
すごい、まだまだ挑戦し続けるとい う, そう、
今までこう EC とかでターゲットをペルソナさんを40とか35とかの女性にしたんですが、もうマダムたちに設定して、マダムさんたちに売り込んでいくみたいなことをしたいですね。したいです。直接会ってやっぱり。
うーん、これからの活躍も楽しみにしております、はい、では続いて長野さんお願いします。
はい、そうですね、なんか私どっちかっていうと今自分たちが作ってるプロダクトをどんどんもっと売っていこうっていうよりも、なんかその、ま、去年の3月にフリーランスでデザイナーになって、そこからいろんな経験をクライアントさんだったりとかさせていただいていて、ま、幕開けっていうクラウドファンディングとかも経験したり、結構自分に力がついてきたんじゃないかなと思ってます。で、ま、自分がこうそのアドバイスをしたりとかデザインの力で何かこう農家さんの力になることができるようになってきたんじゃないかなって思うので、そういうのを使ってなんか自分のプロダクトってよりも皆さんのプロダクトを売っていくお手伝いをしてい いけたらいいなっていうのが結構最近の目標になってきています。でキッチンカーの方もやっているんですけど、なんか自分 の作ったものを売るだけじゃなくて、まあ、今までやってきた農家さんのつながりのものを売ったりとか、例えばその農家さん その一番収穫の時期にキッチンカーで農園にお邪魔して、そこの採れたお野菜だったりとか、まあ、果物とかを使って、実際にその食べるまでの動線作りをご一緒できたらいいな、面白いなって思っているので、そういうことを今後していきたいなと思ってます。
うーん、素晴らしいです。楽しみにしています。では最後に鈴木さんお願いします。
はい、そうですね、まあ、今ちょっと新潟直送計画の営業を担当させていただいているんですけど、やっぱり今840店舗近くご参加いただいているんですが、まだまだ芽が出てそこからこう花が咲かせきれてない農家さんっていうのがすごいたくさんいるなと思っていて、まだまだ見つけきれてないすごい素敵な方だったり、すごい頑張って農業されてる方ってすごいたくさんいらっしゃると思うので、まずはそれをいろんな視点から見つけてあげることで、それをしっかり、道筋を与えてあげて、その農家さんの少しでもこう仕事をいい風に仕事を変えるきっかけになる、まあ、潤滑油じゃないですけど、そういった役割を今後もまた引き続きやっていけたらいいなと思ってますし、あとまあちょっと先月末までやっていた観光の PR のお仕事で、まあ、本当にいろんな普段だとお会いできない方々にお会いする機会をいただけたので、まあ、本当にこう広い視点でもう少しじゃあ農家さんが販売してそれで終わりではなくって、もっともっとステップアップできるようなそんな手助けができたらいいなと思っております。はい、
ありがとうございます。でそして最後になんと長野さんから素敵なプレゼントがあるということで、長野さんご紹介ください。すごいですよ、こちらは何でしょうか。ありがとうございます。長野さんが作ったお米3合をなんと10名様にプレゼントということで、今日最後まで聞いてくださった方にプレゼントです。10名いらっしゃいますね。ちょうど皆様座ってる方に、
これ米作ってる人がいたらちょっと気まずいやつね。
いやいや、もう長野さんのお米ぜひね食べ比べていただいてお願いします。ということで皆さん足りますか。足りるということで大丈夫ですね。
強制的に渡しましょう。
いや、いいな、羨ましいなと思いますけども、ね、お米農家さんいらっしゃいますか。あ、2名、あ、
3人、
いやもうぜひね食べ比べていただけたらと思います。 さあということで、あっという間にもう1時間以上のねトークショーとなりまして、まだまだ聞きたいことがたくさんありすぎて全然時間が足りなかったんですけども、朝の情報は皆さんね、あの山倉さん、長野さん、鈴木さんの SNS 等をねチェックしてみてください。ということで、お三方本日は本当にありがとうございました。皆様大きな拍手をお送りください。それではご覧ください。それではこれで新潟アグリキャンプ2022トークショー第2部を終了といたします。イベントは16時までなので、皆様お時間を許す限りお楽しみください。でこの後長野さんからのプレゼント、お米3合10名様にプレゼントです。皆さんぜひねお起立いただきまして、ステージのお隣にスタッフがおりますので、スタッフからぜひねお受け取りください。で長野さん手作りのお米プレゼントとなっております。皆様ご視聴ありがとうございました。